はい、じゃあ今日は今週のラジオエンタメライフの話をポーしてますが、次はね、少しこれ別にこれさっきのある自治体にって話じゃなくて、文化事業をやっていくっていう新しいその文化事業なるものをやっていく話のチームの話をね、少してかチームの話をしたいんで僕はとにかくね、
はい、
でそもそもですよ、もともと私は株式会社私はっていうのをやっていて、でそれをまあ2024年の初めに畳んだんだけどね、はい、2024年の2月畳んだのは、
うん、
正確に言えば。でそこからまあ約2年の時が経ちました。でもぶっちゃけちゃえば僕はその時のチームに絶対の自信があったんだね、
はい、
絶対の自信がありました、うん、もう俺たちが唯一マジで Google と戦えると思ってたチーム、うん、そのチームメンバーをちょっと喋りたいんだよ、それのまずね、
はい、
でまあ私は私ですからいいですよ、私は。でもまず最初にもうまあなんていうの、このポッドキャストで言うとたびたび名前が出るんですけど、私の25年来の研究パートナーです、
うん、
元株式会社私はの CTO だった方ですね、小橋洋平さんです、はい、で僕と小橋さんはさっきの東工大の社会工学科にあった坂野達郎先生っていう先生の研究室にいたんよ、うん、で小橋さんは僕の一つ上の先輩、はい、うん、で小橋さんがぶっちゃけば僕にプログラミングを教えてくれたの、当時は Java だったんだけど、Java、
はい、
Java を教えてくれるっていうなんか変な授業があって、それで小橋さんがそこのなんていうかティーチングアシスタントみたいなのやってたんよ。
あ、
だからその実、はい、だからぶっちゃけ僕は小橋さんにプロ Java を習ってたの、
はい、
で Java を身につけた僕がいろいろ勝手にやりだすんだけど、まあ、研究使ったりとかだけど、小橋さんはだからその意味では僕のプログラミングの先生、
うん、
でだけど2人は研究室にいたんだけど、おのおの勝手な研究するわけです、僕も小橋さんも、
はい、
僕はどっちかというとこうなんか哲学っぽいことやりだすし、
はい、
小橋さんはてかそもそも坂野達郎先生の研究室って組織論とか社会学の研究室だからね。
へ
ー、そうマックス・ウェーバーとかの研究室、ね、先生はそのマックス・ウェーバーの官僚組織の話とか、もしくは住民の意思決定の話とかをやる、そう合意形成の研究とかが坂野先生のご専門、はい、だけど坂野先生はめちゃくちゃ頭が良くて懐が深いので、僕みたいな無茶苦茶なことやるやつも許してくれるのよ、で一緒に議論付き合ってくれるの。まあ、なんていうの、僕のある意味研究の真正面の師匠はある意味郡司ペギウケ先生だけど、
はい、
ある意味僕をその勝手なことやる懐深い居場所を作ってくれてたのが坂野達郎先生なのね、
はい、
で小橋さんも同じで、彼は言語学をやってたので、
うーん、
意味不明に、しかもそれは統計学を使った言語学をやっていて早すぎるんだけど、これも、
はい、
だから自然言語処理なんていう言葉が今ほど浸透してない頃ですよ、彼がやってたのは、
はい、
モダリティっていうのが彼の研究分野で、でも僕はと、まあ、隣の席っていうか向かい合わせの席で、小橋さんがやってるモダリティって話はさ、俺のこの哲学とか数学の研究とかさ、複雑系科学をベースにした研究とかさ、ここの部分でつながるんだよねって話をたまにしてさ、で小橋さんで竹内君が言ってるさ、それってモダリティ言うとこうだよねとかなんか言ってくるんだよ、でそれで議論が始まってあだこだっつっていうのはずっと2人の研究だったわけ。だから研究室の中で僕と小橋さんがやってることを分かってるやつなんて、坂野先生は付き合ってくれてたから多少分かってたけど、正直言って僕と小橋さんがやってることの難しさ分かってるやつなんかいなかった、
うん、
マジで。でかつ僕らはなかなか論文、特に僕の方なんか論文なんか乗りゃしないんだから、ジャーナルに、
はい、
みたいなことをでもやってたのが小橋さんと僕、
うん、
で今小橋さん何やってるかというと、東京大学の松尾豊先生の研究室のご所属で、そこでその松尾研が作ってる LLM 大規模言語モデルの講座のカリキュラムを、全部なのか一部なのか僕はよく知らないけど作ったりしてるのね、小橋さん
は、はい、
で今それをやりながら僕と一緒に空いてる時間で、まあ、ある数学の問題の証明の絵のチャレンジをやっていますと、
はい、
のが小橋さんです、一人目。
はい、
でまあいいよね、これはもう小林さんだから。でね、じゃあ他に4人いたんだよ、僕のチームには4人エンジニアが、
はい、
まあ、エンジニアだけの話してるよ、うん、でもう一人いたのが杉本さんっていう人がいて、 で、この人はナオヤテックっていう YouTube やってます今、
はい、
でこの人は会社でやってる時から YouTube やってたんよ、
はい、
やってた。もう動画作りあまりに早かったから中国でまず、はい、当てたのね彼は。
へ
ー。中国で台湾とね、中国語の勉強しててビリビリ動画に動画配信してたんだけど、
はい、
中国語を勉強してますっていう動画上げてた時の中国語の本が台湾語の本だったんだよ。それでバズったお前が持ってんのは中国語だけど台湾の人たちが使う方の言語だろうつってめちゃくちゃ指摘されてバズって、
はい、
で当たっちゃった人なの偶然全員、はい、でそれでおもろい動画とか作ってて今はエンジニアの人たち向けに新しい技術みたいなのを一緒に勉強するみたいななおやテックっていう動画やってたの、はい、だけどこの前会った時、はい、なんかまだやってんの動画作りやってるって聞いたらもう飽きたらしい。飽きてんのも YouTube もう早いから飽きてて、うん、今何やってるかというとこれ言っていいんかな、 AI 使って世界中のシステムのセキュリティホール探してるらしいよ。脆弱性を持つシステムを見つける、それ AI 使ってやってんだって、
はい、
で去年の夏ぐらいからやり始めてもう3個見つけたんだって。
はい、
でその1個には懸賞金ついてて何十ユーロかもらったとか言ってた、
はい、
バウンティーハンターかよと思ってでも杉本さんだったらそういうことやるなっていう人が、うん、でも彼が3人目の社員だったんだよね。
あ、
杉本さんが、はい、で次にでも正直言うと杉本さんより早く私は社と接触あったのが内田さんっていう、はい、内田達也さんっつうんだけど、
はい、
この人は大学4年生の時から私は社でインターンをしてた人なのね。無茶優秀でその時から、
うん、
で彼が実は私は社の合成音声のやつを一人でやってた。私は社が当時作ってた合成音声のモデルがあってその時におそらく世界で一番イケてたと思うね。で彼自身も LLM で名前がつく前から小橋さんともやってて、
うん、
だから小橋さんと2人でいろんなことやってた人、
はい、
で今内田さんは何やってるかっつうと、これ中身あんま言いすぎるとあれなんだけど去年は万博の仕事やってたの。万博の仕事、うん、ある IP を使ったチームで、まあ、そこの、まあ、AI の基本的な部分内田さんがやってるんだけど、
はい、
万博の仕事やってて今はトヨタのウーブンシティの仕事をやってる。
お
もうある部分の開発の PM やってる。でも、はい、内田さん自身はなんかあんま脆くないっつっててなんか、うん、でも婚活を一回はやってみようと思うからっつってヒゲ脱毛やってっつってたこの前なので、ね、内田さんもともとゲーム好きだから僕のゲームの先生だから内田さんが最近なんかおもろいゲームやってんのとか言うと教えてもらったりしてる、
はい、
でもうなんか最近おもろくないって言ってる、
うん、
万博の仕事やっててトヨタのウーブンシティの仕事やってる人もおもろくないって言ってんだよ悲しくね、うん、っていうのが内田さんでしょ。で、はい、先に黒木さんの紹介しようかな。黒木修也さんって人がいるのね。
はい、
でこの人は会社一回畳んだ後最初ちょっと僕の仕事手伝ってくれてたのよ、
はい、
なんだけど彼はもともと京都の人だから京都大学の出身でもあるし、はい、これからの人生設計で今東京にお住まいがあるんだけどだんだんと京都に近づいてくっていうU ターンのね、つまりは U ターンとか言うじゃん。なんか地元から一回東京来て地元帰るみたいな、はい、その U ターンの U で戻ってくのをちょっとずつ戻ってくっていう引っ越しを繰り返すっていう人生設計を持ってる人なのよ、
はい、
でそれ言ってるからあそうで、しかもその最初のところの引っ越し先が富士宮なんか合ってる富士山が見えるところらへんに行くって言ってて、
はい
はい、そっかっつって楽しみだね引っ越しって言ってたんだけど、はい、なんかまだ引っ越せてないらしいって話になってえなんでなんて聞いたら、はい、彼は今、まあ、これ言っていいんかな、まあ、ある自治体市彼が住んでる東京の市があるんだけどその市のバドミントン連盟に奥さんが入られてて、でもその、はい、まあアマチュアだよ。アマチュアのバドミントン連盟の、でも大会管理が大変だからっつって、
はい、
その大会管理をするための運営のためのアプリを作ったっつうのよ。つまり、バドミントン連盟で使える大会管理アプリっていうのを作って、はい、これを調布市が、あ、言っちゃったよ。まあいいか。でも採用してるらしい。
はい。
だからそのでこれ超ニッチなんだけどめっちゃよくできてるらしくって SaaS サービスらしいから、はい、全国の自治体のバドミントン連盟の方、はい、私に問い合わせてくれたら黒木修也さんがすごくいい大会管理のアプリを作ってるんでこれいや僕これから結構地方行くからこの文化事業の中でつどつど行った先のね自治体でバドミントン連盟ありますかっつってちょっと黒木さんが作ったサービスをちょっと紹介して回ろうと思ってるんだけどそれが黒木修也さんですっていうのが次ね、はい
京都に近づいてない
です。そうそう、京都に行った。だから、まだね、ちょっと そのバドミントン連盟のアプリ作っちゃったから、まだちょっとそこにいなきゃいけないので、まだその彼の京都へのだんだん近づいていく移住計画が始まってないっつうのが、
はい。
で、じゃあ、最後の1人、6人目が、久保田ひかりさんっていう人がいらっしゃって、この人は長野の松本に住んでるんですけど、はい、僕と、僕が会社畳んだ後に、僕は松本に会いに行って、まあ、一つ作りたかったサービスがあるのを、手伝ってくれた。実は黒木さんも最初一緒に手伝ってくれたんだけど、うん、それを手伝ってくれてたスーパーエンジニアです。
はい、
で、彼は、ある意味ではね、ある意味では僕と小橋さんは、まあ、二人とも天才なんだよ。二人が自分、お互いは、うん、でも僕らは絶対自分たちのこと自分で天才なんて言わない。でも、久保さんの能力を、僕らは私はしたのと引き出しきれてなかったぐらいできるのよ。引くほどすごいの、うん、久保さんは。もう、正直僕はだからこの、一年半ぐらい作ってたサービスは、久保さんとだからやれた。
はい。
そんぐらいすごいです。でも彼は、長野の松本市に農地がついてるお家を買って、うん、そこで家族と暮らしてらっしゃいます。そこから常に彼はリモートワークで僕の仕事を手伝ってくれてるんだけど、
はい。
もう、こんな優秀な人いるのっていう人がいて、彼はジャズギタリストでもあるんで、うん、まあ、ある意味では僕と同じように才能が渋滞してる人、うん、これが株式会社私はのメンバーです。